皆さんこんにちは。そして再放送を聞いている方はこんばんはかもしれません。通常の放送の時刻の3時を回りました。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町からこの番組の名前一富士二鷹三茄子の通り聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいなと思っております。はい、10月に入りました。この放送は9月の中旬頃ですかねに収録しているんですけれども、昼と夜の気温差が激しくてちょっと体が疲れるななんて感じている方も多いのではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。しっかりお休みをとって体にはねくれぐれも気をつけてお過ごしください。それではまずはじめに1曲、この曲をお送りいたします。松田聖子で夏の扉。松田聖子で夏の扉をお送りしました。さてこの番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにゲストとしてご招待し一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしていきたいと思います。もう早いもので第6回目になります。第6回目のゲストは鶴市立病院産婦人科小児病棟助産師の看護師長海野聖子さんです。海野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。こうガラッと変わって次はあ医療系に行くんだって多分聞いてる方は思うと思うんですけれども早速ちょっ と、海野さんの自己紹介をお願いしたいと思うんですけれども、自己紹介といえばこのラジオちょっと定番なんですけれども好きな食べ物を聞きたいなと思います。
はい、
はい、お願いします。
はい、私お寿司が大好きです。
おいいですね、はい、なんかいろいろ皆さんこの第6回にゲストが来てくださっているんですけど結構焼肉って方が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、焼肉って方が多くてその中で、お寿司が来たので、はい、ちょっと突発的な質問をしちゃうんですけど、
はい、
好きなお寿司のネタとかありますか。
私イクラがとても好きです。
わかります、めっちゃ大好きです。私もめっちゃ大好きです。イクラ欲しいですよね、はいはい。そう、なんか私すごいちょっとこれ余談なんですけどイクラがマジで小さい頃から好きすぎてなんか岡島とかで物産展やってるじゃない、北海道物産展とかであとなんかこうお正月になると親戚が送ってきてくれたりしてイクラをもう本当に丼とかじゃなくてイクラだけで食べる派だったんですよ。
贅沢ですね。
そうなんです、小さい頃からもうそれを、おじいちゃんおばあちゃんにもう甘やかされてイクラばっかり食べていたらこうある日多分風邪か何かで体調崩して小児科多分、行ったんですよ。でこの血液検査をした時にお母さん子供にしては肝脂肪がひどすぎますって言われてちょっと親が怒られと。でそこからちょっといくら禁止令が1年間ぐらい出まして私にとってはちょっと地獄の1年間だったんですけれども今もうバクバク食べさせてもらってます。いくらが食べるときあったんです。よかったです。そうなんですよ、そんな思い出がいくらにはあるんですけれども好きな食べ物を聞かせてもらいましたということで、今回、ゲスト鶴市立病院ということで病院ですね、
はい、
になると思うんですけれどもちょっと産婦人科ってもしかしたらなかなか皆さん行く機会がないかなと思います。ちょっと、ざっくりでいいのですけど、鶴市立病院の、鶴市内にあるっていうご説明をしていただいても良いでしょうか。
鶴市立病院の産婦人科の説明ですけれども、はい、病院としては、名前の通り鶴市内にある地域の総合病院になります、はい。現在は13の診療科 と、3つの病棟で構成しています。
はい、ありがとうございます。病院って言うとなかなか多分ラジオとかで出演する機会ないと思うんですけどどうですか感想は。
いや、とても緊張しています
そうですよね、
はい、とても緊張しています。
病院の先生って、そうですね、普段やっぱり病院にいられる、助産師さんとかことが多いので、はい、このあら多分ラジオ、多分スタジオは大きいマイクが目の前にあって、はい、この収録っていう形を今撮らせてもらっているんですけど多分なかなかない機会だと思うんですけれども、はい、ぜひちょっと普通にお話ししているみたいな感じで今日は過ごしていただければなと思います。はい、早速ちょっといろいろお話聞いていきたいと思っているんですけれどもなかなかこう産婦人科っていうとこう特定の人例えば妊娠されている方だったりとかあとは女性しか なかなか触れないんじゃないかというイメージなんですけれども、ぜひ今日この放送を聞いている方には少しでも、まあ、地域の情報として鶴市立病院ってこんな感じなんだ、こんな取り組みをしているんだということを知ってもらえると嬉しいかなと思います。それではここで1曲お送りします。中森明菜で2分の1の神話。77.6FM 中森明菜で2分の1の神話をお送りしました。さて海野さんにいろいろと紹介をねしていただいたんですけど、鶴市立病院産婦人科ですが、ちょっとさっきもちらっと説明していただきましたが、主な、診療科目っていうのを教えていただいてもよいでしょうか。
はい、先ほどお伝えしたように診療科自体は全部で13あります。で、まあ、内科外科などの、はい、中心とした診療科の他に、はい、本日は、まあ、産婦人科の代表で来てますので、はい、産婦人科のことを紹介させていただきたいと思います。お願いします。
はい、
産婦人科と言いますと妊娠してから行く診療科だと思われる方もいらっしゃるのですが、大きく分けると妊娠出産を取り扱う産科と、はい、女性の疾患を取り扱う婦人科があります。大学病院など大きな医療機関ですと、うん、産科と婦人科がしっかりと分けられて表示されていますけれども、うん、まあ、私たちのように地域の総合病院とか個人のクリニックさんなどでは、うん、この両方をまとめて、産婦人科として掲げているところが多いと思います。なので当院も、産婦人科と婦人科も診察診療しているというような状況です。で産科ですと、妊娠の判定から、妊娠確認、その後の妊婦検診、うん、であとは出産後の産後検診などもします。うん、で入院施設があればもちろん分娩も取り扱います。うん、で当院でも2019年の2月から分娩の取り扱いを再開していますので、はい、産婦人科病棟として、出産を取り扱っています。うん、そして、婦人科の領域になりますと妊娠していない方の、女性身体についての診療になります。はい、例えば、月経や更年期のお悩みですとか不妊症、子宮がん検診、はい、あとは性病検査とか子宮頸がんワクチンの接種なども取り扱っています。
なるほど、ありがとうございます。こうなんていうんですか、産婦人科とか婦人科っていうとなんていうんですかね、こうどんなことしてるんですかってあんまりこうしっかり聞くことって多分ないと思います。そしてなんかこう内科とか外科と違ってやっぱりこう特定の、まあ、女性が行くっていうイメージしか分からなかったので、これ細かい説明はちょっとなんか例えば私たちみたいな、ね、若い世代だと検診とか行かなきゃとか思うじゃないですか。ですね、だけどなんか、うん、産婦人科って書いてあったら行っていいのかなみたいな多分方もいらっしゃると思うので、この説明めちゃめちゃ分かりやすいなと思ったんですけど、ちなみにこのエリアとしてはやっぱ鶴市立病院っていうので鶴市の周辺の方が多いんでしょうか。
そうですね、多分、はい、多分ちゃんと外来はデータは取ってないので、
はいはいはい、
鶴市の人が多いですとは言えないんですけど、はいはい、まあ、おそらく多いだろうというふうに認識していて、はい、まあ、その次にお隣の大月市の方の受診が多いように感じています。はい、で、まあ、産婦人科なので出産そのもの分娩をする方に関しては、うん、鶴市内の方が約半分で、うん、あとはやはりお隣大月市の方が2割ぐらい、
はい、
であとは、それ以外の山梨県内の鶴市、うん、大月市以外の方が2割ぐらい、
うん、
であとは県外の方が1割、はい、2割弱っていう感じかなと思います。
ありがとうございます。やっぱりこう、ね、産婦人科っていうと妊娠出産というイメージがね従来私の中ではすごく強いんですけれども、なんか最近私自身で乳がん検診とかをなんかはじめとしたピンクリボンの活動だったりとかもお仕事でさせてもらっていたりとか、うん、あとはこの子宮頸がん予防の HPV ワクチン、今ちょっとお話にも出たんですけれども、その検診の啓発のお仕事などもちょっと携わらせてもらっているので、なんかそのあたりの妊娠出産以外の方も産婦人科って、まあ、婦人科としてもちろん利用してもいいということですよね。
そう、おっしゃる通りです。はい、そうなんです、婦人科としてぜひご利用いただきたいむしろという感じになります。
はい、
で先ほど私が、ね、お伝えしましたけれども、月経とか更年期のことで悩んでいるとき、子宮がん検診とか、うん、子宮がんワクチンの接種などでも、はい、もちろんご利用いただくことができますし、うんうん、 で若い方にとってはねやはりハードルが高いなんて、ね、ね、感じられる方ももちろん多いと思うんですけれども、ねうん、まあ個人的なというか、はい、まあ、私たち産婦人科に関わる、うん、あの医療職としては、はい、ぜひ若いうちから、はい、あの産婦人科のかかりつけ医を、はい、持っておくことを女の方にはね、はい、あのおすすめをしています。
そう思います。やっぱりこう学生というか、うん、変な話も月経が始まったタイミングだったりとか、うん、そのやっぱりこうなんていうんですか、ちょっと怖いじゃないですかね、病院っていうと、うん、え何するんだろう、特に婦人科とかだとなんか痛いのかなってちょっと感じちゃう方もいると思うんですけど、それが逆に学生のうちから慣れていくと結構なんかあの大人になってもしっかりそれが当たり前、検診に行くことが当たり前ってなるので、これ今もしなんかね、なんていうんですか、こうご家族で娘さんがいるとか、例えばそのちょっとなかなか病院行ってないなって方も、うんうん、ちょっとこれきっかけに行ってほしいなってすごい思いますね。
いただけるといいなと思います、はい、
うん、で若い世代だとね、なんか今から説明していただくと思うんですけど、やっぱり今最近ネットでこういろいろな情報が手に入ると思うので、そういったネットの情報ってなんか分かんないじゃないですか、正直それが正しい知識なのかっていうのも。なのでそういったちゃんとあのかかりつけ医じゃないですけど相談できる場としても、こういう病院っていうのはやっぱり正確な機関として行ってほしいなってなんかすごい思いますね、
はい、うん、おっしゃる通りなんです、
はい、
本当に若い方は今ネットに、ね、はい、いろんな情報をあのご自分で調べてから病院にいらしていただくことも多いの で、ね、うん、もちろんその通りなんですけど、はいはいはい、月経の悩みとかね、うん、あの特に月経困難症とか、はい、PMS なんて言われてる月経前症候群っていうのが、はい、まあ、ここのところ若い方々がね、うんうんうん、困難こんなんじゃないでしょうかっていう感じで受診される方も多いんですけども、はい、まあ、低用量ピルとかで月経をコントロールされる方もとても増えてますし、はい、更年期に入ってホルモンが不安定になって月経不順で悩まれる方、うん、まあ、40代以降の方がね、うん、はい、受診される方ももちろんいらっしゃいます、うん、でもう何度も何度も言ってますけれども、子宮がん検診とかね、はい、市町村の検診でお知らせが、はい、ご自宅に行くと思いますので、はい、ぜひ2年に1回は、うん、毎年じゃなくてもいいので、はい、せめて2年に1回はね、うん、受けていただきたいなと思っています、はい、まあ、意識の高い方の中にはそれこそ結婚前にというかパートナーチェンジをすると、はい、ブライダルチェックっていう形で、
あ、
性病検査にいらっしゃる方も、はい、まあ、中にはいらっしゃいますね、うん、で乳がん検診の、ね、話、ピンクリボン活動のお話もしてくださったんですけど、はい、不思議なことにというか、はい、実は乳房に関しての疾患には、はい、実は私たち産婦人科の領域ではなくって、は
い、違うんですね。
乳腺外科とか外科の扱いに実はなるので、
全然知らなかった。
結構わからないというか悩まれて、ね、うん、乳がん検診でっていう、はい、お胸にしこりがあってっていう方もいらっしゃることがあるんですけど、はいはいはい、もちろん来ていただいてそこで、いや実は外科なんですよって言って外科の方に行くこともできますけれども、はい、受付でもし悩んでますっていうことがあれば、はい、乳がん検診、乳がん、
そう
なんだ、お胸に関わることは、はい、外科の領域になるので受付でお声かけいただければなと思います、
はい、ありがとうございます。これ私ちょっと今初知り、
あ、よかったです。
でした。やっぱなんかこう女性の体に関することだと、うん、全部なんか産婦人科なのかなっていうイメージがあったので、
うん、そう、意外と皆さんそう思われる方が、ね、うん、多いので、
はい
はい、
びっくりしました。なのでちょっとなんか今日新しい案件だなと思った。
よかったです、情報提供ができて
ありがとうございます。聞いてる方もね、あ、そうなんだってきっとね、うん、思った方も多いのではないでしょうか。ここで一曲お送りします。早見優で夏色のナンシー。早見優で夏色のナンシーをお送りしました。いろいろね、今ちょっと教えてもらってすごいなんか勉強になるなと思ったんですけれども、今のお話に出てた通り、やっぱり実際一番気になるの検診だと思います。その検診ってすごいね大事だと思うんですね。やっぱりこう事前に発見できる、もう、あ、なんかこう遅かったっていうことが防げるのが後の検診だなと思うんですよ。なのでもし妊娠出産となった場合も、もともと知っている病院で産みたいとこうなるケースがすごい多いと思うんですね。私も多分実際そうだと思います。検診でこう通ってた病院さんで産みたいっていうのが多分一番安心かなと思うんですけれども、ただどうしてもこう検診ってなるとちょっと怖いとか痛いんじゃないかとか、やっぱネットで調べれば調べるほどいろんな情報が出てきて、あ、まだちょっといいかな、先で元気だしとか思っちゃう方も多いと思うんですよね。その検診のやっぱりハードルっていうのを下げるために、鶴市立病院の産婦人科さんとしてこう何かアドバイスとか聞いてる方にあったら教えてほしいです。
はい、まあ、私も女性ですので、
はい、
初めてのね 産婦人科受診の時にはもちろん緊張しましたし、はいはい、行ったことない方はね、もちろん診察台が恐怖かな、はい、想像の中の世界なのでね、はい、恐怖だろうなと思っています、うん、ただ、性交渉してない方の、はい、診察は必ずしも皆さんが想像している診察台でやるということではないので、はい、まあ、月経のことだけでお悩みだったりするときには、はい、一番最初の問診の時点で、はい、女性のスタッフが、産婦人科外来をおりますので、はい、そこで、その旨、こそっと教えてくだされば、はい、配慮することもできますので、はい、そんなに不安にならずにいらしてもらえれば大丈夫です、
はい、ありがとうございます、
はい。であとはですね、まあ、これは私個人の方の意見なんですけれども、はい、まあ、まずはそれこそ若い時からっていう、うん、おっしゃってましたけど、ね、若い時よりももうちょっと前の、はい、それこそ子供の時にって言い方も、はい、子供の時にっていうかな、思春期ぐらいの時に、はい、まあ、それこそ女の子だったら月経が始まったらね、はい、お母さんと一緒に産婦人科に一緒にね、ご覧いただくといいのかなって個人的には思っています、はい、月経の時にお腹が痛いのを我慢して学校に行ったりとか、はい、うん、あとは市販の鎮痛剤を飲んで行ってるような子もいらっしゃるんですけども、はい、まあ、できれば保護者の方が一度付き添ってね、うん、産婦人科に受診してもらうと、うん、きちんとした処方薬がもらえることと、はい、まあ、その後は定期的に受診がてら ね、
そうですよね、
ドクターに、ね、相談することもできますし、うん、はい、一緒に来た時にお母さんも子宮がん検診をぜひお受けになって、
はい、はい、
で、まあ、お母さんが診察を受けた後も診察痛くないよっていうのをお子さんに伝えておくことで、
そこ
でね、うんうん、産婦人科のハードルがぐぐっとおそらく下がるんじゃないかなと思っています、
は
い、
うんうん、
で、まあ、その子が年齢を重ねていくごとに、はい、その後子宮がんワクチンですとか、はい、子宮がん検診、
はい、
で、まあ、月経でそのまま悩んでるようだったら、うん、低用量ピルの処方などについてもね、直接ドクターに、ね、相談することができるようになっていくんじゃないかななんて思っていますので、はい、まあ、そんなことも少しずつ、ね、うん、親御さんに周知できるといいなと思っています、
はい、
であとは、まあ、それこそ今若者っていう大学生の、ね、ね、うん、方たちには、まあ、これはね実はまだ病院の上司にも相談してないので、はい、私の中での勝手な企画というかね、はい、検討中のことなんですけど、まあ、それこそ高校生とか大学生に産婦人科の外来をちょっと見学するツアーとかね、
わいいと思います、
できたらいいなって思っていて、はい、甲府方面のクリニックさんでは実はそういう見学ツアーみたいなのも開催されてらっしゃるところもあって、
そうなんです、
とてもいい取り組みだなと思っていて、はい、見学今度させてもらおうと思っているんですけど、
すごいいいですね、うん、こうなんか実際に、うん、なんていうんですか、行こうと思わないと行かない場所だと思うんですよね、はい、どうしてもやっぱ病院ってそういうものだと思いますし、うんうん、きっとこう具合が悪くなってから行くっていうイメージの方がすごい多いと思うんですよ。だけどこういう、こう産婦人科さんとかって結局そういう検診だったりとか自分が健康である状態を維持するために行くっていう場所でもあると思うので、この学生だとなおさらこうなんかなかなか何にも行く機会ないからちょっといざ行くって言われてもどうしようってなっちゃうと思うんですけど、うん、このツアーとかだと気軽にこう触れれるというか、うん、すごいいいですよね。
そう、勝手に妄想してるんですけど、
どんどん進めちゃって、
はい、ぜひやっていきたいなって勝手に思ってます。
いや、いいと思います、うん、逆にこれちょっと今思ったんですけど、男の子とかいてもいいの、うん、
あ、診察を実際するわけじゃないの で、
そうですよ、ね、
全然いいと思う、興味がある方はって感じで、
そうですよね、うん、こうやっぱりこういずれなんて言うんですか、成長していく上でパートナーできてきた時に、うん、いや俺男だからちょっと産婦人科って言われても、え、女の人は一緒についてきてほしいのにとか、うん、絶対思う方もいるじゃないですか、うんうん、だけどなんかそういう面で、いや別に男性が入っちゃダメっていうわけでもないじゃないですか、うん、病院なので、なのでこういうなんか学生のうちから気軽にというか、うん、こう触れれる機会があると、うん、大人になった時にすごい抵抗がないんじゃないかなって思いました。
まあ、そうですね、抵抗ゼロにはできないかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱり初めてと1回目とは
違いますよね、
大きく差があるかなって個人的には思うので、はい、そういう、そう学生さん向けの、うん、機会の提供っていうかね、やっていけたら、ね、いいなと思っています。
実際にちょっとこれ突発的に聞いちゃうんですけど、男性で付き添いで来られたりする方って結構いらっしゃいますか？
うん、妊婦検診はまあ多いですけど、あ、はいはい、例えば そうですね、避妊に、
はい
うん
はい、
ちょっと失敗しちゃって、はい、心配だよっていう方は、はい、アフターピルをもらいに来るときに、はい、やっぱりパートナーの方が心配で一緒にっていう、はいうん、いらっしゃることありますね。
そうなんですね、うん、私自身もなかなかこう産婦人科って踏み入る機会がなかったので、うん、どういうものなのかなってすごい気になってるんですけど、うんうん、やっぱりじゃあそういうこうなんていうんですかね、恥ずかしがらないでもいい場所ですよ、
うん、
ね。なんかそういうイメージがこう従来だとついちゃってる方も多いのかなと思うんですけど、全然そんなことないので、あくまでこう健康を維持するために行くっていうのがまあ病院だと思うので、
はい、
皆さんなんかぜひちょっとこのラジオでね、はい、覚えておいてほしいななんて思うんですけれども、はいまあ、本当にこうご家族とか周りの方でもこうもし、まあ、聞いてる方のね女性だったら、あなたの体に何かあったら悲しいじゃないですか、こうね、経がん検診とかもそうですし、うん、なので、まあ、このような機会でねこう検診ということで防げるっていうのがポイントだと思います。またこう安心して通える病院っていうのを見つけることが、まあ、今日のお話聞いてすごい大事だなと思いました。ぜひ今日のこのラジオの内容を聞いてくれている皆さんには覚えてほしいななんて思いますけれども、今日いろいろざっくりなんて言うんですか、説明を産婦人科についてしていただいたと思うんですけれども、まあ、最後にちょっと話が変わりまして、こうここ山梨県もっともっとたくさんの魅力があって、もっと知りたい方もたくさんいらっしゃると思います。ここ鶴市を拠点としてこう日々頑張っていると思います。鶴市の魅力とこう山梨県の好きなところをちょっと産婦人科さん、海野さん目線で教えていただけたらなと思います。
はい、はい、私は生まれも育ちも鶴市で、
はい、
実は他であんまり暮らしたことがないので、
はい、
愛嬌心たっぷりで、
はい、
鶴市も大好きなんですけど、
大事です。
まあ、そうですね、そう言われると実はこことこことこことって実はでも言えないなみたいな感じなんですけど、でも鶴市も山梨県も、
はい、
魅力が、一番の魅力はやっぱり自然豊かなところかなって思っています。
ね、
うん、水も豊富で、はい、今最近流行ってますけどキャンプなんかね、わざわざ行かなくてもそこら辺でできるみたいな。
本当ですね、もう庭ですよね、庭、
はい、そんな感じで、まあ、そこが一番好きだし魅力かなって思っています。
はい、
であとはですね、まあ、都内まで1時間で行けるところは、
はい、
とてもやっぱり魅力的で、
いいですよね、
うん、勉強をするのにも研修行くのにもやはり便利ですし、
はい、
それこそ何か遊びに行くっていう時にも1時間ちょっとで行けるのは大変便利ですよね。
はい、
であとはですね、鶴市においてでは、置いてというか鶴市においては、はい、ソフト面ではまだまだ改善するところはね、うんうん、たくさんあると思うんですけれども、はい、まあ、自分自身も子育てをしていて、子育てするのには鶴市とっても頑張ってくれてるなっていつも思っています。当病棟でもご出産されて、それこそ小児科もね、入院するお子さんいらっしゃいますので、
はい、
子育て世代の方々とね、うん、接する機会がとても多いんですけれども、はい、当病棟のスタッフは鶴市の保健師さんたちすっごい信頼していて、
はい、
ちょっとサポートが必要なね、ご家庭には、
はいはい、
ご家庭のね、もちろん協力、はい、協力というかご本人の了解を取って、うん、
はい、
地域の保健師さんに協力してもらっていいですか、うん、っていう形でね、連携を取るような体制を取っています。
はい、
とても子育てに関してはね、信頼が受ける、うん、はい、保健師さんたちもいますので、うん、その辺では子育てしやすいんじゃないかなって思っています。はい、で、まあ、これを機にじゃないですけど、鶴市にお住まいの方とか、まあ、関わりのある方は、はい、ぜひ当院産婦人科を分娩施設として選んでいただいて、はい、鶴市で子育てスタートしていただけると嬉しいなと思います。
は
い、
ありがとうございます。やっぱりこう私自身がまだこう妊娠出産というのを経験してないので、鶴市がその子育てに対してどういうふうに取り組んでいるかとか、こうソフト面とかでも今お話ししていただいたんですけど、どういうことをしてくださっているのかっていうのがちょっとまだ分かんないなってところがあったので、こういったこう現場の目線っていうのすごい、なんかもっといろんな人に知ってほしいなって思います。やっぱりちょっとなんか里帰り出産不安って方もいると思うんですよ。だけどこういう情報がもっともっとこう表に出ていただければ、なんて言うんですか、あ、いや私鶴で産むからみたいな感じに思ってくれる人すごい増えそうだなと思うので、はい、ぜひぜひ皆さん今日の、ね、お話少しでもね、困りの方とか鶴市立病院ってこういう感じらしいよ、ラジオで聞いたよっていうのをね、皆さんにお伝えしていただければすごい嬉しいと思います。ここで一曲お送りします。ザ・ブルーハーツでリンダリンダ。ザ・ブルーハーツでリンダリンダをお送りしました。 もうそろそろお時間ともなりました。30分間すごくあっという間なんですけれども、ちょっとね、また次回お楽しみにしていただければなと思います。そして最後、私の今後目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして、全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのために今は SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っています。詳しい情報は X、Instagram は、@yamamomo0211、YouTube は山梨スペースももチャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろんももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com もしくは SNS のメッセージまで、あとは公式ホームページあります、山梨インフルエンサーで調べると私の、公式ホームページにたどり着くと思うので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。今回は鶴市立病院産婦人科の海野さんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは最後に、海野さんのリクエスト曲でお別れです。海野さん、言っていただいてもいいですか、リクエスト曲。
はい、ありがとうございます、はい、グリーンの奇跡をお届けします。
はい、ありがとうございます。最後に、実はちょっと産婦人科さん SNS インスタグラムもやってるみたいなので、そちらのフォローも私のフォローから飛べると思うので、気になる方チェックしてみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。